それではお読みいたします。マルコの福音書7章1節から23節。さて、パリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来ていて、イエスの周りに集まった。イエスの弟子のうちに汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べている者があるのを見て、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆、昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない。まだこの他にも杯、水差し、銅器を洗うことなど、固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで、汚れた手でパンを食べるのですか？イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。また言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを守るために、よくも神の戒めをないがしろにしたものです。モーセはあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言っています。それなのにあなた方は、もし人が父や母に向かって私からあなたのために挙げられるものはコルバン、すなわち捧げ物になりましたと言えば、その人には父や母のためにもはや何もさせないようにしています。こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を風聞にしています。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのです。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆、私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方までそんなにわからないのですか？外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか？そのようなものは人の心には入らないで、腹に入り、そして皮へ出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。また言われた。人から出るもの、これが人を汚すものです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。イエスはそこを出て園の地方へ行かれた。家に入られた時、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。それでは今日はこの聖書箇所から本当の問題と題して、ことにわたる牧師から御言葉を取り継いでいただきます。
一言お祈りをして共に言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今からあなたの言葉を共に聞かせていただきます。小さなものがあなたの御言葉を取り継がせていただきますので、神様がどうぞ憐れんで清くしてくださって、あなたご自身が今日この礼拝に集ったお一人お一人に伝えたい、知ってほしいと思っていることを余すところなく語ることができるように、 どうぞ神様お持ちください。聞く一人一人の心をあなたが開いてくださって、御言葉の真理がよく理解でき、そしてその真理の理解に基づいて行動する信仰をあなたが与えてくださり、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。本日の箇所にはファリサイ人と律法学者という人たちが登場します。マルコの福音書をずっと読んでいる中で何度か出てきた人たちですけども、ファリサイ人と律法学者というのは当時のですね、宗教の、偉い人っていうふうに言ったらいいでしょうかね、宗教の指導的な立場にある人たちが、このパリサイ人と律法学者という人たちですね、人々から認知されていた人たち、あの人たちが言うなら間違いないっていうふうにね、思われていたような、そういう人たちですね。今で言うなら神学校の先生のような人ですね。誰よりも神様の御心についてよく知っている、また聖書の解釈についてよく知っているだろうと考えられていた人たちです。このパリサイ人律法学者がイエス様のところにやってきて、その問答をするというのが今日の話の骨格であります。今日もここから3つのことを共に覚えていきたいと思います。まず最初に1節から13節の内容を見たいと思います。イエス様のところにですね、パリサイ人と律法学者が、エルサレムからやってきたっていうふうに1節に書かれています。エルサレムっていうのは、今もそうですけど当時の首都ですね。宗教的にも一番この権威がある場所があった、つまり神殿があった場所です。そこからやってきたということは、イエス様の評判というのがこのいよいよ全国区になってきたということを意味します。イエス様はガリラヤ北部ですね、イスラエルの北部の地域で宣教活動をしていましたけども、その噂が広まっていよいよですね、本部からイエス・キリストがどういう人なのかということを確かめにやってきたっていうのが今日の話の背景になるわけです。このある意味視察しに来たパリサイ人と律法学者たちが、イエス様の弟子たちが手を洗わずにこのパンを食べているのを見て、非難するわけですね。5節をご一緒にお読みしましょう。5節3、はい。パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた手でパンを食べるのですか。当時の人たちは手を洗わないでパンを食べるということはしなかったんですね。でこれは衛生的な意味ではないんです。宗教的な意味ですね。宗教的な意味として清めということを意識しているので、手を洗うということをしていたわけです。もちろんその背景には、背景というか副作用として衛生的な意味というのはあったと思うんですけども、第一義的にはそれは神様の戒め、神様の律法であったということですね。それに対してイエス様が6節から順々にパリサイ人たちに語っていくわけです。今日ここで注目してほしい言葉は8節と9節と13節であります。8節、あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。9節、あなた方は自分たちの言い伝えを守るためによくも神の戒めをないがしろにしたものです。13節、こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を風聞にしています。 お気づきになる方がおられるかもしれませんが、実は同じ内容のことを3度繰り返してイエス様は言っています、ね、8節、9節、13節、実は全部イエス様は同じことを言っているんですね。神の戒めと神の言葉というのは同じですね。ないがしろにする、捨てる、空文にするというのも同じです。そして重要なことは、あなた方の言い伝えによって、人間の言い伝えによって、あなた方は神の戒め、神の言葉をないがしろにしているということを3度その表現を変えてイエス様はパリサイ人たちに語るわけです。それはなぜか、彼らが誤解していたからですね。彼らが自分たちは神様の立法を守っている、神様の戒めを正しく理解している、神様の喜ばれることをしているっていうふうに勘違いしながら、イエス様はここでこのように3度警告したわけです。私たちはどうでしょうか。私たちも神様に喜ばれることをしていると思ってはいないでしょうか。私たちは神様の御心、神様の戒めをないがしろになんてしていないというふうに思ってはいないでしょうか。パリサイ人たちはそう思ってたんですね。自分たちはまさか神様の御言葉を空文にしているなんていうのは、これっぽっちも思わなかったと思うんです。しかしイエス様に言わせればそうなっていたということですね。それは私たち人間というのは、いつしかこのように誤った道に逸れていきやすいということをここで教えています。言い方を変えるならば、目的と手段というのを履き違えやすいということですね。神様の前にですね、汚れた手を洗ってからパンを食べる、これもともと言い伝えで、神様の本当の教えはですね、祭司たちが祭壇に入るときは、いや生贄を捧げるときは手を洗うようにって言われた、この命令が拡大解釈されて、全ての人がパンを食事をするときは手を洗うようにっていうふうになっていったわけですね。まあ、ともかくこの手を洗う、清くするという行為そのもの自体は何も悪いことではないんです。しかしそれは神様を崇めるために目的であった、手段であって、目的はあくまでも神様が崇められること、神様が称えられることですね。ここにコルバンっていうね、例が出てきます。10節からですね、あなたの父と母を敬えという大きなこの命令が、神様の原則があるのにかかわらず、コルバン、これはヘブル語で捧げ物という意味の言葉ですけども、捧げ物になったっていうふうに言ったらですね、自分の財産は両親のために使わなくてもいいっていうふうに解釈され始めたんですね。これも大きな誤りなんです。もともと神様が命じたコルバンっていうのは、つまり神様の前に誓いをしたらそれは必ず果たさなくてはならないっていうふうに旧約聖書に書かれているんです、ね、神様に一旦誓いをしたらそれは守らなきゃいけない。でももう一方で、あなたの父と母を敬えって言われているんです。つまりあなたの父と母を敬うことをしたくないために、もうこれは捧げ物になったので二度と両親のためにこれを使うことはできないっていうふうに用いるということは、その立法の用い方が間違っているということです。つまり手段が目的となっているということです。立法を守るということが目的となっていて、 神様を崇めること、神様に従うこと、神様が喜ぶことを、その目的が失われてしまっているっていうことですね。私たちもそういう間違いを犯しやすいのではないかと思うんですね。日曜日に礼拝に来るということ、これさえ守っていれば神様は喜ばれるともし思うとするならば、このパリサイ人律法学者と同じ落とし穴に陥ることになります。献金さえしていれば神様は喜ばれるともし思っているならば、同じ失敗をすることになりますね。毎日デボーションをして、毎日規則的に聖書を読めば、それで喜ばれると思っているなら、それはしない方がマシですね。それは手段なんです、目的ではないんですね。毎週日曜日欠かさず教会に行くこと、献金をすること、奉仕をすること、毎日聖書を読むことが目的となってしまってはならないんです。それは手段ですね。それを通して神様ご自身を崇めること、神様を喜ぶこと、神様との交わりを持つことが目的でなくてならないわけです。形だけそれを機械的に行っていて、それで満足するとするならば、それは誤りであるということですね。今日まず第一に覚えたいこと、そして今日聖書が私たちに問いかけていることは、この8節と9節と13節で繰り返し語られている言葉です。あなたは神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている、そんなことはないかと主は今日私たちにも語っておられます。今日もう一度ですね、このことをよく吟味したい。自分たちは本末転倒なことになってはいないか。神の戒めっていうのは何かって言ったら、一言で言ったら愛ですよね。心を尽くして神を愛せよ、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよっていう愛ですよね。全ての律法はこの一語にかかってるってイエス様言いましたね。もし愛があったら、コルバンって言ってお父さんとお母さんにもうこれはあげられませんなんていうことは発想が浮かばないはずなんです、ね、もし愛があるなら、機械的にデボーションすることは起こらなくなるはずです。機械的に礼拝に来ることはなくなるはずですよね。私たちはどうか、私たち人間は非常にそのことに陥りやすいんです。心の中である兄弟を憎しみながら礼拝を捧げて満足するということがあり得るんです。一方で罪を犯しておきながら献金をして、それでチャラにできると思いやすいんです。そうではないということですね。私たちは目的と手段を間違えてはならない。神の戒め、神様心を私たちは第一に考えて、そしてその手段を用いていかなくてはならないということですね。第2に覚えたいことに移ります。14節からですね、23節の間にですね、ここではイエス様は群衆に向けて、そして次に弟子たちに向けて教えを説いています。そして実はここでも同じことが繰り返し繰り返し語られています。15節ですね、外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。18節、外側から人に入ってくるものは人を汚すことができない。 20節ですね、人から出るもの、これが人を汚すのです。 23節、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。実はこれも同じことを繰り返し語っています。ここで聖書は私たちに何を伝えようとしているんでしょうか。イエス様はここで私たちに何を言おうとしてほしいと願っているんでしょうか。それはいいでしょうか。聖書のメッセージですね。これは神様が最も関心を持っているのはですね、私たちの外側ではないっていうことです。イエス様が最も関心があるのは私たちの上辺ではないっていうことを言っています。すなわち内側であるっていうことですね。もっと言うなら私たちの心に神様は関心があるっていうことです。これがキリスト教の神様のメッセージですね。他の宗教は分かりませんけども、キリスト教の神様は私たち人間の心を見るんです。上辺を見ないっていうふうにここでイエス様は何度も繰り返して言ってるんです。心に関心がある宗教なんですね。6節の中にもそのことが記されてますね。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。これは神様がイザヤを通して語った言葉ですけども、神様はこの民の心がどこにあるかということに関心があると言ってるんですよね。19節にもそのようなものは人の心には入らない、だからあなたを汚すことはないって言ってるんです。ここでも心に入るかどうかということがポイントになっているわけです。21節、内側から、すなわち人の心から出るものはというに書いてます。人の心から出るものが人を汚すって言ってるんです。内側っていうのは心ですね。人間の心はどうなのか、あなたの心はどうなんですか、そのことを聖書は問うわけです。私たち人間の心を神様は見るわけです。サムエル記の中に有名な言葉がありますね。主は上辺を見るが、ごめんなさい、人は上辺を見るが主は心を見る、ね、サムエルがその王様を選ぶときにですね、背の高い立派な人ではなくて7番目の少年ダビデを選んだときに主が語られた言葉ですね。人は上辺を見るが主は心を見る。これは今日の聖書の箇所だけじゃなくて聖書全体を通して言うことができます。ロイド・ジョーンズという人はこう言っていますね。イエス・キリストの福音は心に関するものである。その強調のすべては心に関するものである。心こそ主イエスの教えの中心であるって言ってるんです。イエス様の福音、それは心に関するものなんです。肉体に関するものではないんですね。三条の説教の最初の言葉は何か、心の貧しいものは幸いですっていうことから始まるんです。人間の神様は心を気にされる方なんですね。上辺ではないということです。つまりあなたが今何の仕事をしているのか、あなたは社会でどういう地位についているのか、そんなことは神様気にしないっていうことです。あなたがどんな功績を残しているのか、どんな立派な働きをしているのか、教会でどんな奉仕をしているのか、どれだけ献金を捧げているのか、どれだけ人のために使えているのか。誤解のないように言いますけども、 思い切った言い方をすればこれも神様には全く関心がないということです。神様が関心があるのは心です。どういう心でそのことをしているかということですね。それが神の関心事なんです。あなたが何を成し遂げたか、それは神様は見ないということです。私たちはこの上辺を見ますね。自分のことを人はどう見ているだろうか。私なんかもよく思います。私が今日語った説教をみんなはどうだったかなって気にするんですね。神様はそんなことは全く気にしないんです。誰もみんな寝てしまってですね、ああ私先生メッセージダメだったって評価されたとしても、神様はそんなことは評価しないんです。私がどんな心で説教したか、私の心を見るんです。私たちがこの教会のためにどれだけ働いたか、そのことは神様は見ないんです。どんな思い、どんな心でこの教会のために祈り、この教会のために労したか、その心を見るということです。献金の時もそうですね。ねぷたの貧しいヤモメが捧げたこの献金を、もっとたくさん捧げたパリサイと律法学者の献金よりも尊いとされました。なぜか、主は心を見るからです。キリスト教の神様は心を見る神であるということ、このことを今日第2に覚えたいと思います。最後に覚えたいことに移ります。神様の最大の関心事が私たちの心であるということは、論理的には次のことを導いていきます。それは私たち人間にとって最も大事なことは私たちの心であるということです。私たち人間にとっての最も大事な問題、今日テーマしますね、本当の問題ですね、は私たちの上辺ではないということです。私たちの心が一番の問題であるということです。神様は私たちの心がどうか、すなわち清いのか汚れているのかということを見るということです。それが一番の問題点ですね。なぜなら神様が見るのは私たちの上辺ではなくて心だからですね。お開きになられる方はマタイの福音書の23章をお開きください。マタイの福音書の23章、マルコの福音書の一つ前の章になります。新約聖書の48ページ、第2版ですと43ページから44ページになると思います。マタイの福音書の23章の25節から28節までをお読みします。皆さん声出してお読みしていただいてよろしいでしょうか。25章の20あごめんなさい23章の25節から28節まで、3はい。パリサイ人、お前たちは杯や空の外側を清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。災いな偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。そのように、あなた前たちも外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。これもイエス様がパリサイ人律法学者に対して語られた言葉です。パリサイ人と律法学者たちの誤りっていうのは実にここに あったわけです。彼らは上辺だけを気にしていたっていうことです。心を気にしなかったんです。心をほったらかしにしてたんです。心がどっか行ってたんですね。毎週教会に来て、そして教会で奉仕をして、人よりもたくさん献金をして、毎日聖書を読んで、そういう行いさえしっかりしていれば神様に喜ばれる、神様に評価されると信じて疑ってなかったんです。それはでも大きな間違いだったということをここでイエス様が問うているわけですね。あなたは外側は正しく人に見せても、その内側は不法でいっぱいですって言ってるんです。私たちはどうでしょうか。私たちは人に見える部分はよく見せて、敬虔なクリスチャンであるかのように見せて、しかし心の中はこの不法と放縦でいっぱいであるということになってはいないでしょうか。私たちがいくら外側をよく見せても、神様は内側をご覧になります。そして私たちの内側、心が汚ければ、私たちは地獄に行くことになります。どんなに外側が汚く見えても、乞食であろうとも、刑務所に入っていようとも、もし心が清ければ、その人は天国に入ることができます。これがキリスト教ですね。聖書のメッセージです。私たちの上辺、社会的な地位や行いや、そういったものが私たちの神様の評価となるのではないということです。私たちの心がどうであるかということです。どんなに重悪な凶悪な犯罪を犯したとしても、もし心が悔い改めているならば、その人は神の子供にされるわけです。しかしどんなにこの世で成功を収め、人々から称賛を得たとしても、心がそうでなければ、その人は神様とは何の関係もないということですね。焦点は心にあるということです。しかし今日の聖書の箇所には見落とすことができない重大なことが書かれています。20節から23節の御言葉ですね。お読みします。また言われた、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、寛淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。ここで私たちが覚えたいことはですね、私たちのこの汚れは内側から出るっていうことです。私たちの心から出てくるっていうふうに聖書が言っているということです。これが聖書のメッセージですね。外側ではないっていうことです。今日イエスもそのことを何度も繰り返して言ってますね。外側があなたを汚すのではない、あなたの心があなたを汚す、これがキリスト教のメッセージです。外側さえ良くすれば人は犯罪を犯さなくなるって言われていた時代がありました。環境さえ良ければ人は良い子に育つっていうふうに考えられていた時がありましたね。教育さえ進めば犯罪は減るっていうふうに思われていた時代がかつてありました。 豊かになれば人は泥棒をしなくなるっていうふうに思われていた時代がありました。しかしそれは聖書の教えとは全く違うということです。そして現実はそうではないということを21世紀のこの時代ははっきりと証言していますね。先進国と言われている国ほど、豊かであると言われている国ほど凶悪な犯罪が起こりますね。戦争を起こしますね。争いは絶えませんね。自殺する人は多いですよね。なぜですか？豊かなのに、GDP が多いのに、教育が進んでいるのに、なぜ自殺するんですか？なぜ戦争を起こすんですか？なぜ今まで考えもつかなかったような凶悪な犯罪が起こるんですか？それは外側が人を汚すのではないからです。内側が人を汚すからですね。物がなくて乏しいから人のものを奪う、これはまだ分かりやすいですね。あの人が憎い、辛い思い、恨み、そういうものを受けたからその人を殺す、それもまだ分かりやすいですね。しかし現代はどうですか？全く恨みもないのに殺人が起こりますね。全く関係がない人を殺人する、そういう事件が起こるようになりました。かつてはなかったことですね。教育が進み、科学が発展し、原子力が作られ、そして世の中がもっと豊かになる。人間は人間の力でもっと良いその理想郷を作ることができると信じられていた時代がありました。戦争を行わなくても国際連盟という組織を作って話し合いで何でも解決することができると考えられた時代がありましたね。結果はどうでしたか？2度の世界大戦が起こったんですよ。かつてなかったような大戦争が起こり、かつてなかったほどの規模の殺人が起こったんです。これが結果です。そしてなぜそれが起こるのかという答えを聖書は昔から語っているんです。昔から教えているんです。それは人の外側に問題があるのではなくて、人の内側に問題があるって言い続けてるんです。しかし人間はそれをまともに受けなかった、取らなかったから、それを無視してしまったから、あるいはそれを宗教的なこととしてのみ解釈したから、なお同じ悲劇が繰り返されているんじゃないでしょうか。地球環境がなぜ破壊されていくのか、なぜ争いが止まないのか、なぜ飢餓が生まれるのか、なぜ貧富の差が生まれるのか、もっと小さい規模で言えば、なぜ愛し合って結婚したはずの夫婦が憎いしみ合うのか、なぜ離婚せざるを得ないのか、なぜ子が親を殺すのか、親が子を見捨てるのか。聖書は昔からその答えを主張しているんです。私たちそろそろこの聖書の言葉にですね、本気で耳を傾けようではありませんか。その答えはここに書いてますね。人の内側に問題がある、私たちの心に問題があるんです。私たちの心を解決しない限り、どんなに科学が発展し、どんなに教育が進み、どんなに人間が賢くなっても問題はやみません。なぜか心が解決しないからですね。私たちの心が問題だからです。別な言い方をすると、私たちの心に罪があるからですね。私たちの心に潜む罪、それが21節と22節に列挙されている罪の数々ですね。私たちの心の内側から湧き上がってくるこの罪を解決しない限り、 争いはやみません。中国と日本の問題も本当には解決しませんね。中東の問題も本当には解決しません。指導者たちがこのことに気がついて本当に自分の心の問題に取り組むならば世界は変わるはずです。私たち全人類が心の問題に気がついて心の問題を解決しようとするならば世界は変わるはずです。しかし自分中心である、自分だけが良いと思う、自分の国さえ良ければそれでいいと思う、自分の家族さえ幸せであればいいと思う、その罪の問題に目を背ける限り私たちはどんな技術やどんな教育をもってしても社会主義であろうと民主主義であろうと同じ問題は繰り返しされるわけですね。今日最後に覚えたいことは私たちの心に問題があるということです。主は上辺を見ずに私たちの心をご覧になります。そして最も問題が噴出する根本の原因はそれは心ですね。原子力を発見し発明したその発明自体は何も悪いことではないわけです。しかしそれは原子力を用いる人の心が問題を起こすわけですね。物を切るナイフ自体には何も問題がないわけです。切れ味が鋭ければ鋭いほどそれは役に立つわけですよね。しかしそれを使う人の心に問題があるから犯罪が起こるわけですね。本当の問題とは何か、それは私たちの心であるということです。最後に福音について語って終わりたいと思います。この心の問題に目を向けるときに私たちは初めて福音を本当に目にする、そして福音を受け入れることができるわけです。もし外側の問題ですね、私たちを汚すのは外側であるとするならば、それなら私たちは自力で解決することができたと思います。手が汚れているなら清くすればいいんですね。犯罪を犯す人がいればそれは逮捕すればいいんです。私たちの外側に問題があるならば私たちは自力で解決することができます。しかし私たちの内側、心に問題があるとき私たちは自分では解決できません。これが福音です。私たちは自分で自分の心を清くすることはできないんです。私たちは自分で自分を救うことができないんですね。ルターという人、宗教改革を行った人ですけども、この人はもともとカトリックの修道士でしたね。そして自分の努力や行いで何とかしてこの魂の平安、罪の許しの確信を得ようと努力したんです。ありとあらゆる方法を試みたって書いてます。しかし彼は平安を得ることができなかったって言ってるんです。それはなぜか、彼は自分でその努力をしたからです。当時のカトリックの教えは自分が少しでも努力して神に近づかなくてはならないって教えていたからです。しかし彼は晩酌尽きてようやく悟ったんですね。ああ、自分から神様の方に行くんではないんだっていうことです。神様の側から私たちのところに来てくださるんだっていうことに目が開かれて彼は救われたんです。それを別な表現で言うと、人はただ恵みによって救われるという表現ですね。今日の聖書の箇所のイザヤ書7章、聖書のマルコの7章の6節ですね。イザヤ書の、例文が出ています。この民は口先では私を敬うが、その心は私から 遠く離れている、この心が神様から遠く離れていること、これを神に近づけることは私たちにはできないんです。絶対にできません。私たちどんなに努力しても私たちから神様に近づくことはできません。前回クリスマスの時に江坂さんの腕時計ちょっとお借りしましたね。腕時計がサハラ砂漠に眠っているとしたら、江坂さんがサハラ砂漠まで取りに行かなければ絶対に取り戻せないんです。腕時計が自力でバンコクの江坂さんのところに帰ってくるなんてことはできないんです。同じように私たちも私たちから神様のところに帰ることはできないんです。私たちはただ恵みによって、つまりイエス様が私たちを探し出してくれて、見つけ出してくれて、拾ってくれない限り神のもとに近づくことはできないということです。そして私たちのこの心の問題を解決できる唯一のお方は、今言いましたけどもイエス・キリストのみですね。イエス・キリストは何のために来られたか、私たちの心を解決するために来たんです。私たちの心を清くしてくださるために来られた、これが福音ですね。最後に第一ヨハネの1章7節を読みして終わりたいと思います。第一ヨハネの1章7節途中からお読みします。御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。で聖書は言ってます。御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。これが聖書のメッセージです。御子イエスの血っていうのは、血というのは命を表します。つまりイエス・キリストの命が私たちの全ての罪を清めるんです。私たち自分の心の内側の汚れを自分では清くすることはできません。ただイエス・キリストだけが私たちの心を清くしてくださる方だということです。今日覚えたいことですね。それは私たちは上辺を気にしてですね、神様のその心を見失いやすいものであるということ、そして神様は私たちの外側ではなくて私たちの内側、心をご覧になる方なんだということです。私たちのどんな立派な行いや、またよく見える上辺は神様は見ないということです。神様が唯一ご覧になるのは私たちの心であるということです。第三に、私たちのしかしその心にこそ一番の問題があるんだということです。私たちの心こそ一番の解決しなくてはならない問題であるということです。そしてそれを清くすることができるのはイエス様のみであるということ、これが聖書が今日私たちに伝えようとしているメッセージです。一言お祈りをしましょう。天のお父様、2000年前に家畜の匂いがする本当に汚らわしい汚い馬小屋であなたが世に来てくださったように、今私たちの本当に最も汚い罪にまみれた妬みや嫉妬や不貧困や公職や姦淫や殺人や盗み、愚かさ、そのようなものの湧き出てくる私たちの心に来てくださったことを本当にありがとうございます。私たち上辺をすぐに気にするものですけども、どうぞこの新しい1年、私たちは上辺ではなくて、私たちが何をしたかではなくて、人からどのように見られるかではなくて、私たちの心はどうであるか、心に注意し、 心を見張り続けるものとならしてください。そして神様、私たち自分では自分の心を清くすることはできませんから、どうぞ主よ来てくださって私たちの心を清くしてください。そして本当の平安と喜びで満たしてくださるように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。